元友のバイクライフ。
この番組は奈良.FM 784パブリックボックスよりお送りします。
元友のバイクライフ9月号スイッチオン。はい、こんばんは、元友です。今月号もバイク好きのあなたとバイクに興味持ちの君とですね、バイクについて楽しく番組をスタートしてきます。テーマは楽しく安全にバイクライフ。今月号もアクセル全開でやってきます。よろしくお願いいたします。この番組のね、アシスタントね、女性2人を紹介します。まずはですね、元気爽やかね、笑顔は可愛いアシスタントの
ゆきです。
そして、シンガソングライター、自然派のシンガソングライターの歌を歌ってるですね、アシスタントの
エリナチュラルです。
でミキサーのタケルさんと4人でお送りしています。まずはですね、チェンジワン
集まれバイカーズ。
はい、今回はですね、ヤマトの、俵元の
方
ですね、はい、そこでですね、ヤマトスクータークラブというですね、年配の方が、平均年齢何分くらいな、50、60ぐらいのお父さんが、私がね、趣味で集まっているバイクのですね、クラブを紹介してきました。はい、ね、次第に、ね、行ってきたんですけども、はい、古いね、昔の昭和のね、スクーターを乗ってるクラブなんですよ。うん。で、それで、自分らで部品も作って。
すごいじゃないですか。
ドクターが来るんですよ、うん。ドクターがですね、自分で、機械を使って、いろんな部品をね、ないからね、作って、そういうクラブをやってやるっていうね。で、お正月はみんなで、
はい、
カシャレ神宮にお参り行くとかね。月何回かツーリング行って、いるそうですけどね、まあ、それもまたお話出てくると思いますので、はい、どうぞお聞きください。
はい、元友の集まりバイカーズ。はい、今月はですね、お友達でバイクライフを楽しんでいるバイカーズさんを紹介します。はい、こんにちは。まずはですね、お名前をお願いいたします。で、会長さんの
名前ですね。はい、はい、岩本久和です。
はい、お名前は
松本久志です。
お名前は
杉田治です。
はい、ということですね、ここはですね俵元の方にあります、ヤマトスクータークラブの方のね、今日は取材に来てもらったんですけども、大体、メンバーさんは何人ぐらいいらっしゃるんですか？
現在13名ですね。
はい、まあ、上はお年は大体、
年長者が70、うん、
一番上が会長やろ。
これか、
うん、俺は71や。
一番若い方ですよ。
若い方、山内くん50、
あれ50なってるかい？
50ぐらいやな。
はい、そういうね、まあ、
順番くん、山内くん50ぐらい、
50代から70、はい、そういうぐらいの、ね、はい、まあ、方がやってるね、まあ、ツーリングクラブということでね、だからこれはなんか変わったね、古いバイクのツーリングクラブと聞いてますけども、なんかウサギのマークがついてるんで、これはなんていうバイクなんですか？
ダビッドスクーターです。
あ、ダビッドスクーター。
はい、
だいたいこれは何 cc ぐらいからあるんですか？
ダビッドの範囲は 50cc から、今はないけれども 50cc から 250 から 250cc まで、メーカーが、勝手のメーカーが作りましたね。はい、勝手ね、まだ現存しているメーカーですけどね。
はい、今も名前変わってしまったんですね。はい、この今お乗りのバイクなんですけども、会長さんは、125cc のバイクですけども、気に入ってる点はなんですか？
やはりまずスマートなデザインと、それから、はい、乗り心地、はい、乗り味、それから排気音、軽やかな排気音の音ですね。
どの音ですか？
もう本当に口で表現できるけど、ポンポンポンとこうそういう本当に軽い音が、軽い音ですね。重たい音じゃない軽い音が。
はい、乗り心地はもうふわふわとした感じですか？
そうですね、あの時代の車にしたらクッションがいいですね。
はい、松本さんはどうですか？今の乗ってあるバイクで気に入ってるのは？
うん、私はね、200cc、2サイクル 200cc のね、
はい、
エアサス、その当時、今現在、 私ので、ね、50年ほど前の、ラビットというねお名前持ってる車ですけどもね、エアサス、後ろのサスがエア、
はい、
このエアサスというのは素晴らしい乗り心地、残念ながら現在、はい、道が良すぎて、
はい、
その味わうことができない。昔はやっぱりレコボコ道であって、
はい、
そのエアサスはいけたと思います。
あ、
道が良すぎる。
まあ、今も昔はもう、ね、石とコロゴとか穴ぼことかあってね、それがエアサスでもうスーッとこうね走ったけど、今はもう朝
の、
ね、
今のはもうスーッと走りすぎる。
ああ、
ファンかファンか。
あのその S601 っていうね、その乗ってるやつはなんかこうハンドルこう動きません？
うん、ハンドルがあの振動を外すためにハンドル自体がグリップをやりっこしてやるんですね。あのマウントが、
はいはいはい、
うん、せやからそれは胃の具という感覚であって、あ、
はい、
クッションだけはもう抜群に
いいと。はい、杉田さんは、
ね、僕も同じ601の U バンクの、
はい
はい、ラビットですが、
あのバイクの今乗ってる気に入ってるのは何です？
気に入ってるやっぱり風格を、その時代に対した時たらかなりすごいと思います。今でも風格ありますもんね。
なかなか、あの外見が変わってますよね。うん、ちょっとこうほんまのウサギさんが走ってるような感じのね、後ろがこうボコッとヒップがね、うん、大きくて、
どういうのかな、そのバイクスクーターの上品さがありますね、やっぱり、
はい、
かなりの上品さがあります、
はい。まあ、今のスクーターね、流行りの最近のビッグスクーターよりもね、やっぱし味ありますよね。
そうよね、今の、うん、若い子時代にも出そんでええのかもわからんけどね、うん、まあ流線形になったりこうね、あの SL ヘリガーに出てくる、
はいはい、
あんな形になって
ね、もうロボットみたいよね、
うんうん、でも我々はもう年いた人間ですのでね、やっぱり昔のおかげが好きやいうのと一緒で
、ね、でもこういう古いバイク乗ってありましたら、やっぱり困るところがあると思うんですよね。やっぱし
やっぱりその場になった時に修理する部品がないのでね、
はい、
だからまあクラブさん、うちのクラブでね、
はい、
そういう情報の人がおりますので助かってますけど、
はい
はい、であとはツーリング行ったら今は、はい、あの燃料ですね、
はい、
これ今後なんですね、
はい、
だから今の若い子に言うとは分からないけど、
はい、
草刈り機なんか、今の草刈り機なんか、
はい、
ああいうのは今後使うと思うんですけども、
はい、
それと同じように、
はい、
今後なんですね、
はい、
だからガソリンスタンド今も本当セーブサービスのガソリンスタンドが増えてきて、
はい、
そういうとこには今後ってないんですね、置いてないのね、
はい、
だからガソリンはこうでその場で自分でオイルを足して調整せんなんと、いうことがありますので、
まあ、でもそういう面倒くさいところがまたねバイク乗ってるっていう味がね、
まあ、そういうとこがちょっと不便
ね、まあ、常にオイルを持って走らないといけないと。
そうそう、そういうことですね、うん、まあ、田舎のガソリンスタンド一軒はまだね、
はい、
あの農発用 の混合の油を置いてあるところがありますけどね、
はい、う
ん、それでもまあ20対1とか今のところじゃないね、だいたいスクーターで20対3かな、
20対5、
それ入れてますので、ちょっとオイルを
足
さない、
はい、
ね、
まあ、その古い部品なん、まあ、バイクなんで、まあ、部品も困るし、またその燃料が混合ということで、まあ、普通のガソリンスタンド売ってないんで、それをちょっと長期のツーリングとか行くときには困ってしまうと、
はい、そういうことですね。それぐらいですが、まあ、それはまあ一つの楽しみのうちに入りますけどね、
まあ、その、ね、はい、こういうちょっとこう手間かかる工法の可愛いですからね。
そうそう、そういうことですね。
はい、で、このツーリング、スクータークラブ、ヤマトスクータークラブさんは大体どういうところでこういうスクーターを走らせてるんですか？
どういうところ
、まあ、例えばツーリング先とか、
まあ、僕はね、それはまあクラブのツーリングはもちろんねけど、個人的には僕はあのスクーターでお寺回るのが好きなんです。
はい、
でスクーターでお寺参りしたらね、結構似合うんですよ。
ああ、
お寺の門前の前にね、スクーターを止めて写真で、はい、そうって言
われてる。大体もう昭和のこれ30年ぐらいのねバイクだと思うんですけども、
だから個人的にはお寺前にはできるだけスクーターで使いたいんで、はい、小回りも利けますので、
はい
は
そういうことです。はい、私はそうです。
あの会長さんはいつもバイクをどんなところで使っていますか？ツーリング、皆さんとツーリング行ったりとか。
そうですね、もう主にツーリングですね。
はい、
普段はなかなか乗る
機会がなくて、
機会って時間がないので、
はい、
たまにまあ走らせてちょっとこう近くのスーパー行くぐらいですね。
はい、まあ、普段の足として。
そうですね。
あの松本さんどうですか？
いや、ね、私も会社に配達行ったりね、
はい、
ちょっとフラット時間できたらもう次のところへ、
はい、
サザエ取りに行ったりね、
はい、
もうちょっとこのホテルの駅を見に行ったりね、いろんな使い方をしてますよ。
はい、まあまあ、今後ですね、ね、まあ、夢っていうかね、まあ皆さんも夢叶えてありますんでね、まあ、こういうスクーター乗ってツーリングチーム作ってね、まあ、スクータークラブ作ってありますから夢叶ってると思うんですけども、もっとこう今後の目標とかあります？会長さんは。
まあ随分とあちこち行ってますけど、目標っていうのを行くっていうのはやっぱりみんなが、そうですね、健康で安全な運転をして、そして、見知らぬ、地へ行って温泉でも入って、まあ、無事に帰ってくる、そういうささやかな楽しみをこれが今後ともやっぱ求めていきたいと思います。
はい、まあ、常にも安全運転を、ね、心がけて、そして、バイクもで、まあ、自分自身も健康 で、
そうですね、
で、まあ、たまにはこうツーリング行って温泉に入って心休めて、体も休めたら、まあ、次のステップアップがね、次の仕事では、はいはい、明日の仕事やりということで、はい、松本さんどうですか？
うん、じゃあね、それはあのみんなと一緒に走るのもよし、
はい、
また帰ってきたら修理するのもよし、
はい、
処理する
のも時間も長いし、ここのチームであのスクータークラブの一番あのお医者さんですね、ここのうさぎさんの、
ね、いや医者はもう一人おりますね、そうそうそう、プロがおりますのでね、仲間に
2人で、まあ、面倒見て持てるわけです。
ドクターですね
それはもう乗ってる時間よりも修理してる時間もな。
でもこの
修理ばっかりで、
はい、
綺麗にするのも、
はい、
なんか塗り替えたりするのもまた一つの、
はい、
ね、楽しみやし、まあ、修理とは言わへんけど、まあ、一応修理の打ち合いだけどね、
うん、ううでも出来上がったらね、まあ、動いて楽しいですもんね。
そうそう、音が聞こえたらね、
うん、
素晴らしい。
なんでこれどこ悪いのかなとね、発見して、
考える、
ね、うん、で発見分かってそれが出来上がったらね、うん、また走り出したらね、走った走ったって感じで、
ね、
そのツーサイクルの独特のね、匂いがね、
もう40年近くやってんねんから、それでも赤へんね。
あ、
どうしましたね、こいつ私はね、
まあ、他のツーサイクルのこういういろんなスクーターありますが、やっぱりこのラビットが一番。
せやね、それはもう ね、
ね、
うん、まあ強い、あの知らない知らないのも強い、シンプルであって壊れにくい、
うん、
まあ、強いと言うたら表現できるのか、なら言うたらええのかね、
はい、
うん、シンプル、確かにシンプル、
シンプルですごくて、なんか話聞きますと昔のゼロ戦の部品を使ったとかよく聞くんですけども、
いや、ゼロ戦の部品じゃなしにね、
はい、
あの戦争終わって飛行機が作れんようになったと、
はい、
メーカーは、
はい、
ああ、仕事はない、
はい、
ところが車輪が残ってるジュラリンのアルミがある、
はい、
何かしようやないかという形で昭和22年にメーカーが走る腰掛けとしてラビットのマークをつけた品物を売り出しようというのが原点。
走る腰掛け、
腰掛け
というのは椅子ですか？
そういうことや、
ね、
まさしく見たら椅子が走、椅子がそのまま車輪がついてる感じで、先ほど言った何とかいうの
高峰峰子さん、
そうや、あの方のお写真が今でも残ってるわけです。どっかでも、
なんか魔法の絨毯ですよね、当時やったら、
まあ、腰掛けやな、
ね、スーッとこうね、
道
を走っていくという、
それはキックもなければ、
はい、
バイクを押してエンジンをかけないかねんね、
はい、
うん、当時の出足が出た時はね、
はいはい、うん、今のはもうキックとか
セルフも、セルフも今、
はい、
今のって言うだってもう生産中止になって40年になる、
はい、ね、もう一つね、なかなかすごいね、もう平成ですからね、もう昭和のね、バイクですからね、昭和の初期の戦後のね、
3丁目の夕日、もう そんなこと
あの三色の指のお医者さんが乗ってた。
そう。
あの三浦友和が乗って
た
ですね。
はい、わかりました。ね、はい。これからね、こういう古いバイクに憧れて、まあ、購入されて乗る方もいれば、また今ね、これが今よく学校とか社会ではね、若い子は車乗らない、バイク乗らないとかよく言うんですけども、こういうバイクを乗ってもらいたい、乗るにはどういうことを気をつけていいですか？特にまあこの旧車の場合は。
旧車ね、そんだけの愛情持てるかね、まずは汚い。綺麗なもんじゃない。
愛情持って可愛がったら自然と乗れるの違う。
さっきどんなペットを飼うような感じ。
そうそうそうそう。
ね。
ね、やっぱり可愛がって、
はい、
世話して、
はい、
したらまた言うこと聞いてくれる。
いかに興味持つかやな。
やっぱり大事にしたから、だからそこで何歩相手はバイクであろうが、
はい、
スクーターであろうが、
はい、
そこに一つの愛情はこっちな
の、ね、
だから俺はここに乗ってるやつは相棒や思って
る。相棒、
相棒や思ってる、ね、その相棒を乗ってみんなと友、乗ってるみんなが友です。
それはツーリング10代20代のツーリングに出た時にええもんですよ、
走ったら。同じようなね、このラベットのピアーッと20代もね、走ったらね。
なんかまあ、要するには変わり者の集まりやけどな。
まあ、
言うてみたら。でもそれがみんな友である。
はい、
同じ一つのバイクで夢かけた友であって、
はい、
乗ってるバイクは英語やから
さ。はい、
クラブ作って35年以上なんねからね、もう
ね。
それが仲間、同じ仲間があったら。
その楽しみ喜びはまた。そんな違う人には分からんと思う、俺らしか分からんと思うけども、ツーリングに集まってます。
はい、
頑張ってます。
お会長さんは今乗ってるバイクはどんな感じですか？もう自分の
子供みたいなもんやね、
うん、まあちょっと極端な表現したら、まあ、家族の犬の家族の一員、まあラビットも家族の一員やと、こういうようなそばにおるだけでやっぱり安心感があると。
安心、
安心っていうのがやっぱ満足感があると。
お仕事から玄関に置いてからそ
ばに入ってやる、まあ、表に置いてこう、あ、帰ってきたでとか行ってくるでとか声かけながら。
そうですな、いつも玄関に置いてます。
はい、松本さんはどうですか？
ラビット、
はい、
まあ、バイクね、
自分にとってこのバイクとは、
せやからもうプロの違いなもん、要するに運転するだけの意味でなしに修理がするのが好き。それだけ。
あ、ドクター松本さんですね。
ね、熱中するからね、
この動かなかったラビットが動いたら嬉しいと。
3日ほど帰らない時もあるもんな、それにやばいです。
ネジの子はすごいですね。そうですか、ありがとうございました。今日はどうもね、ありがとうございました。またあのバイクライフを楽しんでください。
はい、
失礼します。
はい、どうも。
チェンジ2ラジオドラマ、出会い別れそしてバイク、第6話、悪夢前編。たかし、元友、女性ライダーエリナチュラル、ナレーションゆき。
雨がとうとう降ってきやがった。今日はついてない一日だ。
先週の日曜日からマシンに乗って走りたく、体がうずうずしていた。そして今日の朝はいつもより早く起き、ヘルメットとグローブを持って階段を勢いよく降りて、マシンにキーを差し込んでセルボタンを押したが、マシンは何も答えてくれなかった。仕方なくバッテリーを外して3時間ほど充電し、やっとマシンが復活したのは午前9時を過ぎた頃だった。表通りに出て国道をしばらく走る。日曜日のこの時間になるとサンデーマイカー族が顔を現す。こいつらが厄介な奴らである。急に止まったり合図なしで曲がる。まるで地雷を避けながら走るようなものだ。いくつかの地雷を避けながら走っていると高速道路の標識が見えてきた。マシンを倒しながら 滑り込ませて加速線でシフトダウンして一気に本線に合流していく。シールドには黒いアスファルトとイエローラインが飛び込んでくる。右側のミラーには赤い車が遠ざかっていく。目の前に飛び込んでくるコーナーを抜けるたび、体中のアドレナリンが潤滑するのがわかる。
気持ちいいぜ。
山あいのワインディングロードを抜け、直線になる。そこから次のインターチェンジまでアクセル全開。インターチェンジの出口の標識が見えてきた。シグナルを左に出し、一般道に入る。進行方向左側の川に沿ってマシンを流す。前方に長いトンネルが見えてきた。冬場の道は凍って走れないルートである。トンネルを抜けると、峠方面を指す標識があり、そこからは10分余りで頂上の駐車場に着く。駐車場には、いつもの常連のマシンが並んでいる。
相変わらずお前ら好きだね。
と言ってしまう。この峠に何があるのと聞かれると、答えは何もない。あるのは木製のベンチと自動販売機とお手洗いだけ。ここにマシンを止めてベンチに座り、自動販売機で買った冷たい缶コーヒーを飲み、2、3本のタバコに火をつけて、そしてまた来た道を帰るだけなのだ。それでもここに来たがる理由は何でだろう。ここの風景が日常の生活から解放してくれるからだろうか。それとも体にパワーを補充してくれるのかもしれない。遠くから聞き覚えのない排気音が近づいてくる。
ん？常連の誰かが新しいバイクを買ったのか？それとも新顔がお出ましか？
と思いつつ、みんなの視線は駐車場の入り口に向いているのがわかる。黒いカラーのマシンがオレンジの光を点滅させながら入ってきた。峠の常連は左側の眉を上げ、口元を少し歪ませながらマシンを見ている。現れたのは最新型 1300cc のビッグマシンである。そのマシンは俺のマシンの近くに止めて、スタンドを出して黒いヘルメットを取った。すると、長い髪の女性シルエットが目に映った。女性ライダーは右手で髪を上にかき上げながら、ミラーの上にメットをかぶせて、ゆっくりと歩きながら自販機に行き、ボタンを押し、しゃがみながら缶コーヒーを取り、ジャケットのポケットからハンカチを取り出して缶コーヒーを包んで首元に当てていた。一瞬、彼女と目が合ったが、俺は目をそらしてタバコを口にくわえた。
こんにちは。
と話してきたのは彼女から。そして俺も挨拶代わりに、
こんにちは。
と言い、次に、
ずいぶんと大きな排気量のマシンを乗ってるんだね。それに新型じゃん。
と少し嫌味っぽく話した。
実は見た目で買ってしまいました。まだマシンに慣れていなくてうまく走れないんですよ。
と照れくさそうに言いながら缶コーヒーを飲んでいた。
ここにはよく来られるんですか？
うん、まあ時々ね。
私今日初めて来たんですよ。いいところですね。これからどこまで行くんですか？
うん、まあ夕方から用事があるので、あとは来た道を帰るだけさ。
と下手な言い訳をしたが、自分が少し恥ずかしかった。どちらから来たのかと俺が聞くと、隣の県から来たそうで、今日はマシン鳴らしの最中で、朝早くから家を出てきたそうだ。そして、学生？仕事してるの？と聞くと、車のディーラーに勤めているらしいところまでは聞くことができたが、それ以上聞くと親父っぽくなるのでやめた。
あのバイク、あなたのですか？
そうだけど。
今時あんなアメリカンバイク見ないから。
それってあのオンボロバイクにまだ乗ってるのと聞くんだけど。
ああ、ごめんなさい。そんなつもりで。
いいよ、わかっているよ。でも、昔の国産のバイクはあれがアメリカンだったんだよ。ネイキッドのマシンにアップハンドルと段付けシート、ギアのタイヤが少し太くしたマシンがアメリカンと呼んだのさ。今のマシンは外国産のアメリカンのコピーみたいに作られてるけどね。
よく見ると個性的ですね。
うん、ありがとう。読者じゃないよ。
ああ、ごめんなさい。
そしたらそろそろ帰るわ。
ああ、私も。 そしたら峠を下ったところでバイバイですね。
そうだね、お先にどうぞ。
そして2台のマシンは峠のスロープを滑り出した。前方の S 字カーブに彼女が入っていく。それを見た次の瞬間、俺は唖然となり目が止まった。コーナーに入る進入速度、ブレーキング、コーナーリングフォーム、そして素早い立て直し。さすがビッグマシンを乗るだけの気量である。俺の7班にプラス 550cc の排気量をいとも簡単に操る彼女は何者か知りたくなってきた。今度いつか会える機会があるのを楽しみにしておこう。彼女が右腕を上げて手を振った。そして俺は軽く手を上げた。そしてシグナルを彼女とは反対方向に出し別れた。その時たかしはあの悪夢がゆっくりと近づいてくることをまだ気づいていなかった。続く。さて今月号はいかがでしたでしょうか。番組への感想や質問、リクエストは元友のバイクライフとインターネットで検索してみてください。すると一番上に出てきますよね。
はい、一番上の方にボーンと出てきます、ね、
そう、ホームページが出てきます、は
い、そこにお問い合いのコーナーとか、
はい、
ブログのコーナーとかありますので、うん、そこにクリックしてもらいますと、
はい、
そこへどんどんねお便りを入れ込んでもらって、
はい
はい、あとブログでは今回紹介しましたヤマトスクーターのね、
はい、
クラブの方の、お話とかもね載ってますし、ラジオドラマも書いてありますので、ね、もしあの聞き逃した方は
そうです ね、
そうか
ぜひ見ていただきたいと思いますとですね、元友さん、
はい、
他にブログどんなこと書いてますか。普段の
はい、
日記なども書かれてるんですか。
書いてる時もあります。
あ、そうなんですね、
はい、ツーリング行こうよっていうね、プチツーリングツアー行こうよとかね、そういうのはありますので、もし、見てもらってね、あ、ここに行けるなと思ったら、うん、来てもらったらね、一緒にねツーリングも行けると思いますので。
おー、は
い、この間はちょっとね、はい、飯高の方に
行ってこられたんですか。
プチツーリングっていうのを書かせてもらって、
うん、
行ってきました。
いかがでしたか。
結構面白くて、
うん、
ね、行ったらね、たまたまあのホットコーヒー飲ませてもらったりとか、
お
で、あとね試乗会もありました。
そう、
試乗会、
試乗会、
バイクのね、
はい、
はい、はい、僕ね 1200cc ぐらいのレーサーレプリカの試乗車を乗せてもらったんですけども、
はい、
なかなかね面白いし、その時しか、ね、そんなでっかの、ね、試乗できないと思うんで、
うん、
はい、まあ、そういうのもありますし、いろんな美味しいものもね、
そうです ね、
ね、
うん、観光がてらいいんではないでしょうか。
う、
ね、
はい、
ここでは見れない元友さんがホームページでは見れますよね。
そうですね、はい、
いやー、もうぜひ見ていただきたい、はい、エリナ・ジュラルちゃん、
はい、
今日の放送どうでしたか。楽しかったですか。
楽しかったですね。
よかった。
9月はね、うん、誕生日もあるので。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
何歳になるの。
20歳ですよ。
おめでとう。
振袖ですよ。
やっと20歳ですよ
ね。え、20歳ですか。すごいですね。僕の何倍ですかね。
いや
9月何日ですか。
28日です。え、プレゼントくれるんですか。
僕も9月26日なんです。
あ、近いですね。
もうすぐ
だ。26日にライブあるんで。
あ、そうですか。
ハッピーバースデー歌うんで来てください、
はいはい。それではですね、今日の放送はここまでです。リクエスト、皆様からの生のお声、ホームページでお待ちしております。では、お別れしましょう。では、さよなら。バイバーイ。
バイバーイ。